ボランティア情報吹田第120号平成30年6月1日編集発行吹田市社会福祉協議会ボランティアセンター吹田市ボランティア連絡会郵便番号 564-0072 吹田市出口町19番2号市立総合福祉会館内電話06-6339-1210ロゴマーク円の中にスイタ V スターマーク円の周りに広めよう深めようボランティア活動ロゴマーク終わり1広めよう深めようボランティア活動吹田市ボランティア連絡会平成30年度総会開催4月27日金曜日吹田市立総合福祉会館輝けボランティア吹田市社会福祉協議会以下水社協より遊佐光雄会長広田智久事務局長佐伯かなえ次長中野和代係長ボランティアセンター担当の玉山和子様をご来賓にお迎えして開催されました。まず遊佐会長よりボランティア活動は地域に幸せを送る活動でその活動をされている皆さんのお顔を見ているとこちらも笑顔になると嬉しいお言葉をいただきました。続いて議長省略の会西村正夫さんのスムーズな議事進行により各議案が拍手により承認されました。団塊シニアの男性をはじめ幅広い世代に向けてボランティア活動を呼びかけるために昨年度より整備してきた吹田市ボランティア連絡会ホームページではグループの紹介や今後の予定が閲覧できます。ホームページがボランティア活動のきっかけとなり趣味や得意なことで社会に貢献しながら元気で充実した日々を過ごしキラキラと輝いているボランティア仲間が手をつなぎ輪がどんどん大きくなりますようにという思いで活動を進めていきます。部会で意見交換総会終了後23グループが1部会2部会に分かれて開催されました。1部会では講座として介護保険制度改定にあたりと育みホームの普及促進に向けての提案に対し諮ったところ後者の希望が多数でした。健康店での手作りコーナーはエコを意識してコーヒーを入れた後の粉を再利用した匂い袋とエコキャップと牛乳パックで作る帽子のブローチ工具のワッシャーと革紐で作るネックレスの3提案があり過半数の賛成で匂い袋に決まりました。2部会では介護保険制度改定にあたりを1月30日火曜日メインシアターで開催の親睦交流会での演題にしてはとの意見が出ました。ボラ連独自の情報誌であることを周知していただく目的でボランティア情報吹田の表題デザイン変更についていくつか提案していただいた中で大多数が選んだデザインをベースにして検討することに決まりました。2各行事の報告が4つあります。その1大阪府市町村ボランティア連絡会総会研修会5月7日月曜日つなげつながっていこう雨天の中大阪社会福祉指導センターにて総会が開催されました。自分たちの活動だけでは広がらないことも他の団体とつながることにより広がります。年を重ねて得たいろいろな経験を生かし つながり支え合っていきましょうと会長中谷恵子氏より挨拶がありました。議長細谷正純氏、豊中市社協ボランティア団体連絡会により議事進行がされ無事に総会が終了しました。研修会では大阪ボランティア協会事務局長の永井美香氏のボランティア活動がさらに発展し、つながっていくためにはと題し講演、活動の秘訣は、原点はなどと会場を回りながら参加者に質問、突然にマイクを向けられても自分の思いはしっかりと答えておられました。輪を広げるには地域での共同協力して働く共同の話し合いの場は学びがありますと、つながるための盛りだくさんのお話でした。熱く語る永井氏の写真があります。その2、第6回歌体操ボランティア養成講座。 SA スイタ、 SA はシルバーアドバイザー。 SA スイタの活動の柱となっている歌体操ボランティア養成講座も吹田市社会福祉協議会と共同で第6回目の開催となります。4月3日火曜日から5回コースで申し込み31名中29名の参加者があり、講座を開催することができました。福祉施設の増設と利用者の増加が重なり、高齢者施設からの歌体操ボランティアの要請依頼に対応するために講座を開きます。終了後は継続講座として歌体操の研修会に取り組み、少しずつ人数も増え、歌体操ボランティアにも参加してくれています。現在講座を受けられている方たちも歌体操の楽しさを味わっていただくとともに、ボランティア活動のさらなる活性化を目指し、一人でも多くの歌体操ファンを増やしたいと思っています。歌体操介護予防市民塾加藤雅子。写真が2枚あります。まず頭の体操からのキャプションのもと、3人の指導者が手をつなぎ、会場の皆さんも手をたたいている写真です。2枚目は歌に合わせ体を動かしてのキャプションのもと、参加者が手を伸ばして動いている写真です。写真終わり。その3、ボランティア入門講座。3月6日火曜日、総合福祉会館で新人の方も男性2名を含めて多数参加されました。京都工科女子大学石井由里子准教授からシニア世代の合言葉、教養は今日用事を作る、教育は今日行く場所を作るが大切、また物差しの確認で自分と同じことを他人に求めない、その人の頑張りを認める中で何ができるか仲間で話し合うことが大切ですと心に響きました。ボラ連3グループの活動の紹介披露があり、お話を聞いたり一緒に体を動かしたりしました。グループアメンボ篠原恵里子。その4、ケントリレー。ケントは健康のケント、都市の都です。ケントリレーマラソンアットマークスイタ、4月8日日曜日、早朝から多くの市民が集まり、ケントレールサイド公園開設を記念してリレーマラソンが開催されました。3時間決まったコースを周回するこの大会では、ボラ連は受付、沿道、トイレ誘導、更衣室、記録などを担当しました。季節外れの寒風の中、初めての活動でしたが、交代をしながら楽しく参加しました。写真があります。ゴール目指して頑張れとのキャプションで、受付のところでしょうか、選手が走っていく写真です。写真終わり。 さん、施設さん、こんにちは。第4弾、吹田市内の施設で活動するボランティアグループがたくさんあります。その活動が施設においてどのように役立っているのか、またボランティアと良い関係を築くための取り組みなどについて伺ってきました。その1、ルナハート千里丘の町、開かれたホームを目指して。エントランスをくぐると大きな兜がお出迎えです。一面ガラス張りで風情ある中庭が一望できる1階のラウンジで、生活相談員の河野さんにお話を伺いました。ボランティア受け入れの目的は、在宅ケアなので安心して楽しく過ごしていただくために、また地域との交流や活動の場として来てもらっています。どんなボランティアグループが？クラブ活動としてはがきアート、書道、囲碁、将棋、朗読、菜園など15グループあります。書道、囲碁、将棋はとても人気で、カレンダーを見て楽しみにされています。ボランティア受け入れの効果は、ご入居者にとって生活にリズムができ、体操など健康面でもサポートできます。また外部の方とのお話は良い刺激になっていると思います。毎年6月には作品展を開きます。達成感もあり、いい目標になっています。職員にとってはボランティアさんの活動を通して普段見られない姿をご家族の方にご報告でき、ご入居者、職員、そしてご家族の方との関係性を縮めることができています。ご入居者だけでなく、そのご家族のことも考えておられる姿勢が印象的でした。施設を紹介してくださる河野さんのキャプションで、掲示板の前で何か話している写真が1枚あります。写真説明終わり。その2、グループホームたんぽぽ、健やかにこれからもずっと。山田地域包括支援センターが併設された3ユニット27名入居のグループホームです。介護職員の森田さんにお話を伺いました。どんなボランティア活動が？多種多様のボランティアに来ていただいています。篠笛、マンドリン、詩吟、歌体操など、トイレ掃除、ミシンボランティアが個人で来てくださっています。どれも日常の中の非日常で、入居者の生活に彩りを添えていただいて、職員も一緒に楽しませてもらっています。昨年秋のイベントでは山田高校吹奏楽部の演奏を近隣の方と共に聞きました。ボランティアに関し良かったのは、年1回感謝祭をしてボランティアと職員が交流します。その時にボランティアが、ここで活動できることが嬉しいと言って、しっかりとお年寄りを支える一員となってくださっていることです。ボランティアに対してご要望は、ありがたく、ただただ現在来てくださっているボランティアが健やかでいつまでも来てくださることを願っています。マンドリンの音に惹かれていくと、お一人が瀬戸の花嫁の題名を指さし、私のふるさとなの、懐かしいなぁと話されました。楽しい歌声が響いていました。マンドリンの音色にうっとりのキャプションの写真が1枚あります。情報誌119号に掲載の卓球ボランティア希望の記事で、ボランティアとの出会いが実現したと施設さんから嬉しいご報告をいただきました。ボランティアは地域の人に喜んでいただきながら、実は自分自身が元気になれる活動です。今年度もボランティアが活動する施設さんを紹介します。 皆さんもボランティアを始めてみませんか。4. リニューアルで快適ボランティア室。吹田市立総合福祉会館2階に位置し、吹田市社会福祉協議会ボランティアセンターに登録しているグループが無料で自由に使える部屋です。音訳グループ、点訳グループなどの活動拠点になっています。またボラ連のメールボックスを設置して通信に利用しています。高さ不揃いの棚、ロッカーが雑然と立ち並ぶ壁面だったのに、そこにいるとほっとする不思議な空間でした。ところが常時使用のロッカーが整えられて、部屋がより広く明るくなった感じに変わったのです。しかも中央に白く大きなテーブルが据えられています。会議が楽しみです。交互に飛び交う声よ、心地よく響け。夢にも思わなかったボランティア室のリフォーム、ピカピカの机、椅子、書庫など便利に効率よく活動ができるようになり、また皆の顔が明るく輝いて見えます。ご尽力いただいた皆様に感謝し、これからの活動で少しでも恩返しできるように頑張りたいです。ボランティアグループ花から菱沼明子。音訳グループ友は、毎週月曜日に必ず視覚障害の方に送る優待の発送作業をしていますので、ボランティア室を使わせていただいています。向かい合った机と机の間を開けるとテーブルタップがありますが、テープの視聴のために何台もラジカセを使用しますので、これは大変ありがたいです。音訳グループ友、小森純子。整然としたこの空間、会議は踊るのキャプションの写真があります。真ん中の白いテーブルが目立っています。写真説明終わり。5. シニア世代、私のボランティア活動。点訳で私服。点訳を始めて18年になりました。好きな理由は利用者への役立ち、経験を積むほどに上達する喜び、構成の楽しさ、完成時の達成感など飽きることがありません。昨年より鬼平ハンカチの点訳を始めました。主人公の人間的な魅力を基軸に、訳ありの人物たちが絡む温かみのある物語で、利用者と面白さを共有したいと願っています。日々好きな作品を好きな点訳で過ごす喜びは格別で、幸せを感じております。点訳の会まどか藤原ひとし。新しい白いテーブルに向かい点訳をしている藤原さんの写真があります。キャプションは今日もコツコツです。6行事案内、5つあります。1、大阪府視覚障害者福祉大会。日時、平成30年6月29日金曜日、10時から16時30分。場所、クレオ大阪中央。2、吹田祭り前夜祭。日時、平成30年7月28日土曜日、17時から21時。場所、千里南公園会場。3、第35回みんなの健康展。日時、平成30年9月8日土曜日13時から、9月9日日曜日9時30分から。場所、吹田市文化会館メインシアター。展示体験と手作りコーナー、その他ステージ発表。4、北摂ブロック身体障害者スポーツレクリエーション大会。日時、平成30年9月23日日曜日。場所、北千里市民体育館 丸5、吹田市身体障害者体育祭、日時平成30年9月30日日曜日、10時から15時45分、場所北千里市民体育館。以上、行事案内終わり。7、お知らせ1つです。事前申し込みが必要です。夏のボランティア体験プログラムが始まります。7から9月の期間、吹田市内の児童・高齢者・障害者の福祉施設・団体でボランティア活動。活動内容は60プログラム。ボランティア活動を体験してみませんか？今年の夏はたくさんの人との出会いを楽しみましょう。お問い合わせ・申し込み、吹田市社会福祉協議会ボランティアセンター、電話6339-1210、あるいは6339-1254、ファックス6339-1202、土曜日曜除く。8、ボランティア相談。ボランティア活動を始めたい方、ボランティア依頼を希望する方、電話で気軽にご相談ください。吹田市ボランティアセンター、電話06-6339-1210、月曜から金曜日の1時から4時まで、吹田市立総合福祉会館2階です。9、ホームページ開設しました。ホームページアドレス https://吹田市ボラ連 suitashiboraren.jimdo.com/です。10、第120号編集委員となって、今回初めて自分で予約をし取材に行きました。矢上編集長が同行だったので、段取りよく取材は進み、先方にお伝えしていた時間通り終了でき、とても勉強になりました。朗読工房、松尾佳代子。第120号情報誌編集に携われたことは、ボランティア活動12年間における記念の1ページかな。グループホームでのインタビュー、いろいろな方との出会い、最高。ボランティアグループ竹とんぼ、沖村文夫。初めて情報誌の編集に関わりました。読者の顔を思い浮かべ、字数に合わせて文章を練る難しさを、迷子を感じるという経験に心から感謝します。大阪府高齢者大学同窓会吹田、広瀬弥生。初めて編集委員をさせていただき、ボラ連のチームワークの良さを感じました。知らないことも多く、これからも勉強していきたいと思いました。ママ55、エビタニ千代子。11、編集後期。吹田市民になって早20年、越してきた当初、血のみ子を抱えて知人もいない中で、近所の方々がかけてくれる、あなた頑張ってるね、応援してるわという言葉が私の心の支えでした。ちょっとした声かけが、あなたのことを気にかけてるよというメッセージとなり、人を笑顔にできる。近所の方々にはボランティアのつもりはないけれど、その精神は同じだと感じられる今日この頃です。エビタニ千代子。これでボランティア情報吹田第120号を終わります。音声役は音訳グループともでした。